お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。さて、日曜日はバイブルトークです。兄弟たちに憎まれ、使徒会に売られ、水知らずのエジプトに来たヨセフ。そのヨセフはエジプト王の侍従長であったポテパルの家で可愛がられます。しかしそこには大きな試練が待っていたのです。旧約聖書創世記39章から今日はそのことを学んでまいります。お話は東京ヨドバシ教会主任牧師峰野達弘先生です。
皆さんご機嫌いかがですか。東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。今日もまた皆さんと共に聖書の見どころを尋ねてまいりたいと思います。このところヨセフがエジプトに売られていた、そして幸いにもエジプトの高官であるところのファラオの宮廷の役人のもと、侍従長という、高位の立場の人のところに、彼が買い取られていって、そこで大変そのご主人の信任を受けることによって、彼は奴隷として売られてきたのですけども、やがてその家のすべてを任されるほど、彼はいわゆる出世するんですね。なんと、神様はいつでも見ておられる。そして真実に心清く、そして神を恐れ、人々の前に、謙遜に真実込めて忠実に仕える、それらの人々は余震はどんな人生の途上に困難があり逆境があっても必ずそれを超えて万事が祝福に変わる、そんな真理をヨセフから教えられるのですが、さあこのヨセフはそれであとはうまく進めていって物事がハッピーエンドで一気に終わったのかというと、決してそうではなかったんですね。一難去ってまた一難という、そういう言葉座が日本にありますように、ここで彼は一難を逃れることができ、その中から祝福を勝ち取ることができた、幸運な人物にはなりましたが、ところがヨセフの行く手をまた阻む、そこに悲しい出来事、事件が起こってしまうんですね。さあ、今日はその話をさせていただきたいと思っています。ヨセフはかくしてご主人が不在の時も平常時にも勝って家をよく治め、ご主人様に帰ってきた時にさらなる益を、祝福をもたらすべく彼は励んだんですね。ところがそのヨセフに恐るべき誘惑がやってきたんです。それはこともあろうによく家を開けてヨセフにすべてのことを任せてしまっている夫の留守を良いことに、そのポティファルの奥さん、その奥さんがなんと悪い心を抱いてしまうんですね。こんなことが書かれています。主人の妻はヨセフに目を注ぎながら言ったと。私の 床に入りなさい。まあ主人が留守だ。あんた心配しなくていいわよ。そんな立派な、あなたは体を持った。そして、なんと、妻もなければ、そして忠実に働き続けて、どこかへ行って夜遊びするということもない。あなたは今晩私のところに来て私と夜を共にしようと、こういうふうにですね、いざなうんですね。まあ皇帝ファラオの宮廷に仕える高貴な役人、侍従長、王の侍従長というほどの人物、ポテファルでしたから、それなりに彼の妻も選び抜かれた、きっと美人であったに違いありません。しかしそのヨセフにこのように巧妙にも彼をそのようにしてこの奥さんが誘惑するんです。そうしますとヨセフはご存知のようにご主人様は私をそばに置きくださって、家の中のことは一切もうご自身がそれを気遣うことなく、私めに全てを任せてくださっているんです。家中の全財産も、また全てのことも私の手中にそれは委ねられているのです。この家の中で、私の上に立つ者は今や一人もいません。私の意のままに全てのものがそこで取り運ばれるほど、ご主人は私を信任して全権を委ねたんです。けれども、ただ唯一、あなた様、つまり奥様は私の自由にするようなことはお許しになってはおられないのです。私はこのように私を重く重んじてくださったご主人を裏切って、どうしてそんな悪を行い、ご主人を裏切ることができましょうか。それ以上に私は神を恐れるものです。神様がそのことをご覧になって、どんなにすれば悲しまれ、そしてその神様を私はないがしろにすることになりやしません。それは神への冒涜であり、神様への私の反逆であり、私は神の前で大罪を犯すことになるのです。どうしてそんなことができましょうとですね、そのように断るんですね。きっぱりと。ところが、証拠にもなく、ご主人が幾日も幾日も、家に戻ってこないことを良いことに、彼女は毎日ヨセフに言い寄ったと聖書が記していますね。創世記39章の10節です。彼女は毎日ヨセフに言い寄った。いやらしいですね。まあ、並々通常の男子だったらば、その誘惑に乗ったでしょうが、神の選ばれた神のしもべ、ヨセフは断じてその甘い言葉誘惑に、また奥さんの魅力に惹かれるようなことをいたしませんでした。ヨセフは耳を貸さず、彼女の傍らに寝ることも共にいることもしなかったんですね。もう一度読んでいます。ヨセフは耳を貸さず、彼女の傍らに寝ることも共にいることもしなかったと言ってですね、距離を空けて、できるだけその奥さんの前を離れて、そしてこの誘惑が自分に対して忍び込んでくることがないように、彼は心と身を防御した、そんな彼の真実がそこに記されていますね。ところがですね、もう奥さんは怒り、そしてこの自分をヨセフは恥ずかしめた、かくまで私に言わせておきながら私の命に従わず、 たかだか夫のこととはいえ、この私をここまで言わせて放っておくとは、私をあなたは何と侮辱したのかと言わんばかりにですね、腹を立ててしまうんですね。一旦その愛情がそこでもって退けられると、人間のその愛情は憎しみに変わるんですね。聖書に言われる愛というものと、また人間の愛情というものとは天と地の違いがありますね。真の愛は清く、真の愛は不道徳を行わず、罪を犯さず、そしていつもそれは謙虚にして真実、そしてそれは神から出た美しい心ですから、それは裏切られようと何しようと変わりません。相手の怒りに変わらず、絶えずその相手を重んじ大切にし、その相手のために最も良いことを思って使える、それがその人を愛するということですね。ところが愛情というのはそうじゃないです。人間の感情であり、人間の欲情であり、人間のそうしたなんと罪深いこの思いや性質やそうしたものを背後に、そこに、しっかりと抱きしめているような、まあ、そういう部分がありますから、ですからそれはなんと自分の意のままにならないとなると、それは苛立ちとなり、そして憎しみとなり、恨みとなり、そしてそれならばいっそのこと、その相手に対して大なる不利益を及ぼして、再び私の主人の前に立てないようにして、私の面前から追放してやろう。まあこのポティファルの奥さんはそのように愛情が欲情に変わり、欲情がこのような恐るべきこの激情、激した感情に変わってですね、そしてですね、ある日またもやその家に誰もいない時に、ヨセフ、私と共に寝よう、私のとこに入りなさい、こうまたいざなったんですね。ところが断固としてヨセフはそれを退けました。そうしますと、もう初めから企んでいたに違いありません。この羽織のような上着ですね、それをですね離さずに、そして剥ぎ取ってしまい、しかしヨセフはそれでも一目散にその場を逃れたんです。そうしますと、このようにしてまんもとせしめることができたヨセフの着物、その上着をですね、これをですね、まあこの奥さんは恐ろしくも大きな声を上げて、家中の者に響くような声を上げて、さあ皆さん来てごらんなさい、見てごらんなさい、あのヘブライ人が、あの奴隷が私のところにまで何とこともあろうに踏み込んできて、そして私にいたずらをしようとしたんだ、さあこれが証拠ですというわけですね。ちょうどその頃ご主人が家に帰ってきたのです。これは目標は幸いということで、その奥さんはですね、いかにも憎しみにこの心を燃やしているかのごとく、ご主人に向かって、あなたはとんでもない男を連れてきて、あなたの奴隷としたあのヘブライ人の奴隷のヨセフ、あの人はとんでもないいたずらを私にしようとしたんだと。それはそれはそれを聞いたときにですね、ポティファルというご主人は、この侍従長とは、侍従長はですね、もう一瞬にして憤りが高鳴ってですね、ヨセフを捕らえよ、そして王の囚人たちをつなぐ監獄に投げ込めって言ってですね、 直ちに捕らえて投獄せよと言ったんですね。かくして哀れにもヨセフは捕らえられ、そして監獄に入れられました。なんという不合理、なんという悲しい出来事。ヨセフは何一つ罪がないどころか良いことをし、そしてその奥さんの悪しきイザナイに対しても、奥さんを守るためにも、本当に何よりも自分を信任してくださるこのご主人様のためにも、彼は何一つそこに咎められることのない潔白そのも、そのような立ち振る舞いをして、この難を逃れたにもかかわらず、ああこの世においてはなんとこの世は醜く、この世は恐ろしく、人間の欲はなんと人間をして、どこまでもどこまでもこの思いがけない恐るべき悲しみの中に追い込んでいくことでしょうか。この世において神様を信じている人は何の何にも合わない、神が守ってくださるからと、普通そういうふうに神を信じるとき人々はそう思うかもしれませんね。しかしながらそうではありません。神様は守ってくださるお方ですが、しかしながらこの世においては本当にそのような神の人を陥れる悪しき技が一人一人を陥れるために、そこに仕掛けられて罠のようにですね、そこに私たちを陥れようとし、拘束しようとするんですね。自分たちの悪事が暴かれてしまう。そして自分たちの悪しきことがそこでくっきり鮮やか浮き彫りされてしまうような心理的な苦痛を覚えるんですね。まあそこで帰って記憶良いものであればあるほど、そこでこの世においては普通の人たちにも勝る試練や困難や逆境、このような悩みに遭遇する。これはある面で真に神に仕える清いものであればこそ、そういう迫害に遭うわけですね。神の御子イエス様が十字架におかかりになられて、今はちょうどキリスト教会の暦の中でイエス様の十字架のシーズンですが、罪も汚れない神の一人子、私たちを愛し命を与えられ、そして私たちを罪の中から滅びから救ってくださるイエス様が、私たちの身代わりに死んでくださったにもかかわらず、このイエス様を本当に十字架にかけ滅ぼし、そして自分たちの悪事の本当に濡れ衣を着せるような人たちに神の御子が遭遇したということを思うと、私たち神に仕えるところのものを正しく生きようとする者には、この地上にはいろんな困難や試練がありますね。なぜならば究極悪魔というもの、霊の闇の力がこの世にはやがて神による大審判が来て、この地上のすべてのものが裁かれ一掃され、そしてサタンも罪も何もかもが滅ぼされてしまう、その暁までは、いやいや終末時代と言われるような時代を迎えた今日はなおさら、そういう悪しき者が一見栄えるがごとく、苦しい立場に正しい者が追いやられることがあるんですね。愛し皆さん、だから正しいことはやめよう、そんなら正しく神を恐れるのは虚しいじゃないか、そう思うとするならば、それこそそれはなんと私たちの自己保身を考える、この浅はかな本当に自己中心な罪深い心でしょうか。ともあれヨセフはそうではありませんでした。そしてその時をまたもや捕らえられて獄中に投げ込まれたのです。けれども奴隷として言われてきたヨセフが絶えず神様を恐れて、全ての人々の前に真実を持って生きる、その一筋道を行ったために、このポティファルという方の目にかない、とうとうこのような素晴らしい、その家の官僚を抱えるほどの偉大な人物にそこになっていくわけですが、同じようにヨセフはまたしても一難去ってまた一難、けれどもそこでもって彼は心を決して汚すことなく、恨むことなく、 潔白はやがて神が証明してくださる。その相手に対して下手に弁明したって何の弁明にもならない。多勢に無勢。人が目撃していなかったのですから、この歴史とした証拠、これが私を汚そうとしたあのヨセフの仕事だ、技だとこう言われたら、もう誰もそれに対して反論できない。こういう不利な中で、ヨセフは黙々と神の前に、また獄中で清い生活をするんですね。そうしますと、やがてこの獄中の中で監視長がヨセフを見ていて、監視長はヨセフに全てを委ねてしまうほど、獄中で監視長のような役割をするようになるわけです。主がまたしてもヨセフと共におられて、ヨセフのなすことは祝福された。神様は、神と共にある、そのような神の器たちが、一難去ってまた一難どんなことがあろうと、難に遭わないようにしてくれるんではなくて、ついにはそのことのために神の勝利の祝福のそこに中に身を置くことができるという、まあさらに素晴らしいこの人生に対する生き様をこれは物語ってくれています。あ、時間が来てしまいました。今日はそこまでいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。
主イエスの御そばに隠れがあり、聖歌の475番、テノール歌手関根信義さんの歌でした。まあ、ヨセフの物語、一難去ってまた一難ですね。ヨセフはこの後どうなるのでしょうか。しかし正しい選択をする者も神様は決してお見捨てにはなりません。聖書遊覧バス、今日は旧約聖書の創世記39章から、東京ヨドバシ教会主任牧師の峰野達弘先生にお話しいただきました。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073、 東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。 hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。